皆さんおはようございます。ミキです。2024年2月8日木曜日、今朝のコーヒー片手に日本語教育ニュースです。この配信ではコーヒー片手に私が選んだ日本語教育や多文化共生のニュースをゆるく語っていきます。私のコーヒーが終わる15分くらいを目安に一人でおしゃべりしていきます。はい、というわけなんですけれども、15分と言いつつ最近はね、20分近く、多い時は25分とかね、喋っていて、なんか気楽に聞けているのかどうか、ちょっと私自身不安ではありますが、はい、やっていきたいと思います。広く浅く皆さんにね、いろんなニュースをお届けできたらなと思います。それでは1件目いきましょうかね。スペースでお聞きの皆さんは右側のページからになります。右側のページじゃない、右側の記事からになります。こちらはですね、産経新聞からです。2月7日付のものですね。行政機関の文書読むのは難しいが7割超え、埼玉県が外国人住民意識調査ということで見ていきましょう。埼玉県は7日令和5年度外国人住民意識調査の結果を発表した。それによると、行政機関からの文書を読むことが難しい、とても難しいと回答した人の割合が合わせて7割超えに上った。県は調査結果を今後の多文化共生推進施策に生かしていく。調査では読みづらいとされる行政機関の文書についてどの言語が読みたいか聞いたところ、振り仮名を多用し簡単な言葉に置き換えるなどした優しい日本語を希望する回答が最多の 29.5% になった。これね、後でまた、ご紹介していきますが、この、最多 29.5% 優しい日本語というのもね、ちょっともう少し詳しくいきたいと思いますが、記事先に進みたいと思います。行政機関に相談しづらいと思う理由についての複数回答の質問では、英語や母語で相談できない 54.5%、 行政機関の職員と話す日本語が難しい 44.2% との回答が目立ち、言語が障壁になっている可能性が示唆されたと。一方、地域で生活するためにやっていることを聞くと日本語を勉強する 82.4% との回答が最多。また地域生活で日本人にしてほしいことを聞くと日本語を教えてほしい 50.4% が最も多かった。調査は昨年2023年ですね、昨年10月から11月、県内在住の外国人を対象に日本語、英語、中国語で実施。63の国と地域の683人から回答を得たということなんですね。この埼玉県がこの意識調査をしているっていうのね、すごくいいなと思いました。まず第一に、こちら令和5年度の報告書です。外国人住民意識調査の報告書をね、ちょっと見ていきたいと思います。で、回答している人たちなんですけれども、681人回答してくれたということで、あれなんですけれども、女性が 52.9%、 男性が 45.8%、 答えない方が 1.3% ということで、なっていますね。で、年齢なんですが、一番多いのが 42.7% で20代の方、次いで 25.0% で30代の方ということですね。その次が40代で 12.9%ということで、ほぼ働き盛りの方たちが、回答していますね。で、ですね、地域見ていきましょうか。回答した人の地域なんですが、アジア圏の人が 77.3% ということで、とても多いですね。他にヨーロッパ、中南米、北米、アフリカということで、続いています。で、ですね、先ほどの、母語も見ておきましょうかね。母語は何ですかって、 した場合、複数回答ありで、36.2% の中国語、14.4% の英語、そして 9.4% のベトナム語というふうになっていますね。で、どのくらい会話ができますか、日本語でね、どのくらい会話ができますかっていう方、聞いたら、ゆっくり簡単な言葉で話すことができる方が 52.6%、 半数以上ですね。普通の速さで話すことができるが 35.6% なんですよ。なので、これ回答、アンケートを回答している人ってほぼ日本語ができるという自覚をしている人たちが答えているんだなっていうのをちょっとね、頭に置きながらこの結果を見ていかないと危険かなって思いました。日本語アンケート、日本語のアンケートなんか無理です、わかりませんっていう人は答えてないかもしれない。まあできないっていう人が、11.8% なんですけれども、もう初めから答える気がない人はここに来ないんじゃないかなっていうのもちょっとね、気になっているところです。ということで、80-90% ぐらいの人ですね、90% 近くの人が日本語ができるっていう人たちが回答しているアンケートだということを念頭に置きつつ見ていきましょうか。はい、優しい日本語を知っていますかっていう人たち、知っていると答えた人 67.5% だそうです。お、結構多いですよね。うん、私もできるだけその授業でね、大学とかの授業で優しい日本語っていうのを、こういう日本語があるんだよ、こういう人たちがいるんだよっていうのを、話してるつもりなんですが、なかなかね浸透していっていないな、当事者のその優しい日本語を使っていきたいという人たちに届いていない、優しい日本語って何っていうところがね、まだまだだなっていうところを感じているので、この結果はとても驚いております。うん、ですね、 67% ですね、すごいね。で、行政からの文書難しいですかっていう人が 70.3% いますよと。まあそうだよね。で、ちょっと見ていきたいのがこちらです。行政機関からの文書どの言語で読みたいですかということで、複数回答ありで、優しい日本語が、記事の中ではね、優しい日本語と回答した人が最多で 29.5% だったよ。そこまでしか書いてないんですよ。これね、ちょっとね、最多っていうと、なんかもう半数以上の人たちが、それを望んでるのかなって思っちゃうんですが、よくよくちょっと見てみたら、私自身その優しい日本語の他に何がいいのかなって思っていたので、ちょっと見てみたら、優しい日本語 29.5%、 次いで普通の日本語が 27.5%、 僅差ですよね。そして英語が 26.1% ということで、まあ日本語が強いなっていうのはあるんですけれども、優しい日本語が最多って書いてしまうとちょっと、違うかなって思います。三強って感じですよね。優しい日本語と普通の日本語と英語、そして、16.9% の人は機械翻訳した母語で読みたいということなんですね。なんか新しい発見だなとは思いました。で、なんとなく新しい段階に入ってきているかな、優しい日本語に関しても優しい新しい段階に入ってきているかなと思っています。結構機械翻訳とかが最近はすごく発達してきているので、そこを使った方が、機械翻訳を使った方が実はお互いストレスがないんじゃないかななんていうふうにも思っているんですよね。で、じゃあ優しい日本語はどういう時に使うかっていうと、まあ、緊急時にはすごく有効だと思うし、コミュニケーションをね、取るためにはそれがいいのかなと思います。ただその行政機関にとってはやはりしっかりと理解しながら読んでほしいっていうところもあるので、まあ、機械翻訳した母語も視野に入れた方がいいのかな とは思いましたね。まあでもいろんな言語があるので、気象言語とかねあるので、なかなか難しいとは思いますが、ここ、議論していく余地あるのかななんていうふうに思って見ていました。はい、埼玉県の外国人意識調査、ここまでにしたいと思います。ではですね、次の記事いきたいと思います。左側の記事になります。こちらですね、こちら日本経済新聞からになります。こちらは2月8日本日付のものですね。日本語学校の教育環境改善へ国の対策は、ということで見ていきましょう。2024年2月8日の日本経済新聞朝刊に、日本語学校専任増加増え、専任教師増え、ごめんなさい、見出しがうまく読めなかったね。もう一回いきますね。日本語学校専任教師増、まあ、増加の増ですね、増え、という記事がありました。文部科学省は4月、外国人留学生が学ぶ日本語学校で専任教師の配置基準を、生徒60人につき1人から40人に1人に引き上げます。留学生受け入れを拡大する国は、まあ、国、日本ですね、日本語学校の指導力向上へどう対策を取るのでしょうか、ということで、こちらですね、この記事、なんだろう、なんて言うんだろう、解説、記事みたいな感じですね。ちょっと見ていきましょう。教育環境が適切か国が審査。日本語学校は外国人留学生が日本語を学ぶ機関です。全国におよそ800校あり、約9万人が在籍。日本で学んだり働いたりするための入り口の役割を担います。そうかな。日本で学んだり働いたりするための入り口の役割、一つの役割ではあって、必ずここを通らなければいけないわけではないんですよね。日本語学校って、日本で学ぶために、直接ね、大学にそのまま留学するっていうこともあるので、まあ、ちょっと、まあ、一つの入り口ですよね。もう少し行きましょう。ただ学校に委ねられている教育内容にはばらつきがあると指摘されています。まあ、そうですね、教育環境を改善するため、4月からは国が審査し基準を満たした学校を認定する制度が始まりますということなんですね。私も日本語学校にね、勤めていたことがあるんですけれども、ちょっとね、今の現状っていうのはね、見聞きするぐらいなので、うまくその、ご意見言えないかもしれませんので、記事にね沿っていきたいと思います。専任教師数、生徒40人につき1人に増員。認定に必要な要件の一つとして、専任教師の配置基準も変更。これまでは生徒60人につき1人とされてきましたが、40人に1人に改めます。29年4月以降、基準を満たされず、ごめんなさい、基準を満たさず認定されていない学校は留学生を受け入れられなくなります。また教師には指導力向上のため、新たな国家資格登録日本語教員の取得を義務付けます、ということなんですね。今年の4月以降は、そこの認定を受けた学校で働きたい場合は、登録日本語教員という国家資格を取らなければいけないんですよね。で、それの、国家資格がなくても働ける猶予期間、その猶予期間の間に国家資格を取ってねっていうことになるんですけれども、その、猶予期間が5年間あるんだけれども、その5年間でどう国家資格を取得して学校に勤めるか、ね、日本語学校に勤める人が確保できるかっていうのがね、そこがね、とても、今課題になっているところですね。値段が高い、まあ、その国家資格を取るために、いくらか、ね、払わなければいけないんですけれども、そこのお金が誰が払えばいいのか、学校なのか、ね、それとも教師なのか、 誰っていうところでもね、いろいろ議論を読んでいるところですよね。こういうことを言っていいのかわからないんですが、私としてはその国家資格として、まあ認めてもらえるのであれば、確か4万5万ぐらいかかるはかかるんですけれども、まあ、妥当な値段なんじゃないかなって私は思うんですよね。まあ私今日本語学校とかに所属していないので、まあその辺の議論には参加できないし、なんだけどやっぱり自分が日本語教師としてやってきたので、国家資格が取れれば私は取りたいと思うので、他の国家資格のね、いろんな他の業種のところを見ても、まあ妥当な値段なんじゃないかなとは思うんですが、皆様いかがお考えでしょうか。はい、もう少しね、記事いきましょうか。教師の待遇改善し、人材呼び込むといきましょう。日本語学校の教師は全国で1万2000人を超えますが、7割近くは非常勤の教師です。実働労働時間は週10時間未満が多く、賃金は授業1コマあたり1000から2000円未満が目立ちます。これね、低すぎるよね。それでさ、そう、日本語学校で働きたかったらこの国家資格取ってねっていうのは、やっぱり不満が出てもしょうがないかなとは思いますね。新たに国家資格を取るためにお金がかかるっていうところにね、不満が出るのはしょうがないかなと思います。非常勤で生計を立てるのは難しいのが実態です。教師の待遇を改善し、なり手不足を解消することが、指導の質を底上げすることにもつながりますということで、本当に表面的なことをね、解説している記事ではありますけれども、なかなか、面白いですね。そうですね。そうなのよ。でね、私の耳に入ってきているのは、やっぱりその非常勤講師だったりとか、もう人材を呼び込むのも難しい。じゃあ今いる人たちを話したくないっていうので、ちょっとね、抱え込みがね、始まってきているなんていう風にね、まあ前からもあるようなんですけれども、それがね、激しくなってきているなんていう風に、チラチラと聞いていますが、今後どうなっていくんでしょうね。今年度4月、今年度じゃないですね、今年4月からの、動き、気になる気になりますね。はい、というわけで今日ここまでにしておきたいと思います。はい、コーヒー片手に日本語教育ニュース、月曜日から金曜日の平日9時半ごろから、こちらスペースでも、配信しております。金曜日はね、雑談しておりますので、また遊びに来てください。明日も金曜日ですね。明日金曜日、そうですね、よろしくお願いいたします。ではまた明日お耳にかかりたいと思います。皆さん良い一日をお過ごしください。また明日です。バイバイ。